小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三宅悟です。2020年7月16日の番組です。いやー、もう前回までの放送で小坂さんがいかに自粛期間中、緊急事態宣言の中でもオンラインで会員さんと関わられて、もう活躍されて、そして前回もお話しいただいた日経さんと金融庁のコラボイベント、
うん、
もうかなりの顔ぶれの中で小坂さんが講演をされてっていう、あのとてつもなくすごい配信を小坂さんもオンラインの山場だみたいな風におっしゃっていまして、うん、いやまさにその通りだなと思ったところで私気づきました、
うん、
小坂さんはこの期間中仕事以外の時間はどう過ごされていたのかな、全然聞いてなかったなと。
まあね、オンラインオンラインオンラインだったわけですけれども、
そうですよね、
外にも出歩けないですからね。
そうですよね、
まあ、もちろんもう6月になったらね、徐々に、
うんうん、
動きあって、その年の日経さんの件も当然会場まで出向いていたわけですけれども、まあ久しぶりって感じだったもんね、あれが。
そうですか。
すごく久しぶりっていう感じだったので、そういう、特に3月からはね、3ヶ月間ですから、オンラインオンラインオンラインなので、ものすごくその案外スケジュールはね、その毎日何か詰まってるんだけど、移動がないから、
なるほど、
やっぱり時間は逆にやっぱあるんだよね。
なるほどなるほど。
そういう意味では結構ね、動画三昧ですかね。
動画三昧
、はい、
やはりそこはなんかちょっと嬉しい。私も一緒でした。そこ
ちょうどねちょうどあれなんですよ、3月のこういうコロナ情勢になる前に、うんうん、こう2つサブスクの見放題に加入したとこだったもんですから、それでスティックも来るみたいなね、
はいはいはいはい、
そういうちょうどタイミングだったもんですから、
なるほど、
余計にね外出られないし。
じゃあ今回はちょっと久しぶりに緩めの、そんな小坂さんの動画三昧、
はい、いやそれは緩いですよ、それは緩いですよ。
日々の話を聞いてもよろしいでしょうか、
はい、
お願いします。褒め言葉として言わせていただきますけれども、小坂さんはもうやはり自他ともに認めるオタク、は
い、あ、オタクです ね
映画特にすごいですよね、
まあ、映画はね本当にこう、私の夢としては、うん、こう地下に映画館が欲しいみたいな感じそういうなんかお金持ちの家とかあるじゃないですか漫画で、
はい、
ね、こう個人用の映画館あるみたいな、うんうんうん、まあ、最高ですよね。だからまあせめて、家のリビングは、うん、いわゆるホームシアターの
庭
に、
ね、
庭というか、まあ、そのスピーカーはね何本かつけて、それでまあ大きなテレビのモニターで、
うんうん、
見るようにしてる。だから普段のニュースとかは、うん、それ画面でかすぎて不自然なので見ないわけですよそっちではそっちではね、
そういうことですね、はい、
ダイニングの方の小さなテレビで見るんだけれども、
5.1 ちゃんのニュース情報が入ってくるみたいなね、うん、巨大なスクリーンで
結構今のその、見放題、まあそのアマゾンプライムとか、はい、ネットフリックスとか、うん、意外と画質が良かったり、
いや綺麗ですよね、
そう、音も良かったりするじゃないですか、はい、まあ本当にその劇場レベルで見ようと思うとね、まだ不自由はあるけど、
うんうん、
まあ結構十分だなっていうぐらいの、うんうん、あ、もうこんなにクオリティ上がってるんだっていうのは非常に感心しましたよね、は
い、僕も狭い家にもかかわらずやはり音楽をやっていたこともあり、
うん、
音響と、あと僕も映画小坂さんには分けますけど大好きなので、大きめのモニターと 4K モニターと、あとは、
ね、
e スピーカーを
4K
の組んで、もうネットフリー、フールー、プライムビデオ、もう三昧でしたね。
3つも入ると、
はい、
それぞれに見るものあるから、
そうなんですよね、
結構三昧になるでしょ。
はい、なりますね。さらに子供向けにディズニーとか、
ああ、お子さんいらっしゃるもんね。うんうんうん、かなり三昧じゃないですか。
三昧でした。はい。
なんか今ネットフリックスなんか特にそうだという私の個人的な印象ですけども、うん、ネットフリックスのオリジナルの映画みたいなのあるじゃないですか。
忠実ぶりすごいですよね。
あれがねクオリティ高い高いね、はい、まあ 実際にアカデミー賞にノミネートされたりもするので、もう3もありなんですけど、いい役者使ってね、どんだけ予算使ってんのと。
びっくりしますよね。
これ大画面で描けないでいいのみたいなね。
なんかやっぱり調べると、日本の例えばドラマ制作、映画制作をはるかに凌駕しての、
そうらしいですね。
で日本人俳優を起用したりして、日英で合同で作ったりとか、もう規模感がとんでもないですよね。
だからその、まあ、俳優さんのあるインタビュー聞いた時も、やっぱりかなりその、Netflixとか、そのネットの方に傾斜してる方、やっぱり好きなことができるっていう、制約が少ないとか、あの冒険的なことができるとかいうことを言っていたり、まあ、確かに非常にこの、まあ、意欲的な作品多いなと思うし、やっぱりコンテンツの良さで勝負してるから、まあ、そのね、もともともう安いから月々、あそこの値段競争してもしょうがないレベルまでもういってるので、
そうですね、
その中身の競争になってるっていうのは我々ユーザーからするとすごい良くて、まだ私ディズニーの方はチャンネル契約してないんだけど、いやディズニースターウォーズのスピンオフとか揃ってきてるから、もうこれも契約しちゃうよねみたいな感じになるじゃないですか。
そうです
ね、その中身でね、なんかね、あのコンテンツビジネスとしてはなんか僕はあるべき姿だというふうには思うんだよね。
僕は個人的にあの気に入ってるのは、そのやはり配信サービス側が作ってることによって、小坂さんのおっしゃってるように自由なので、もうすごいんですよね。ピンキリ感が好きなんですよ。
なるほど。
めちゃくちゃいいわっていうのと、
なるほど、
僕は一体何を見たんだろうっていうような、こんなひどい映画、普通ハリウッドじゃ日本国内じゃ作んないよねみたいなのも、両方あるこのいい意味でうぞうむぞう感が僕はすごく好きですね。
いや面白いですよね。なんかあとね、やっぱりこのようなサービスを特にこの少し前、普段よりは時間のある時に持っていると、こうシリーズものを見てしまうね。
ああ見ちゃう。
これはね、はい、普段は時間がないので踏み込めないんですよ、ここに、
はいはいはい、
あのやっぱり次のエピソード見ちゃうじゃないですか。
見ちゃいます。
あれはね、こうなんかある種のこう幸せ感があるよね。
そうですね。
そう
で、やっぱ環境もどんどん良くしていこうっていう方にも行きますし、なんか楽しみ、一つの楽しみとして受け入れてたものの楽しみを自分の力でもっともっと、特に動画サービスだと手を加えられるのもいいなと思いまして。
ああ手を加えられるというと、
僕プロジェクター持ってるんですけど、携帯型のプロジェクターで、あのどこにでも持っていってどこにでも映せるっていうような、そんなに画質は良くないんですけれども、だからあえて200インチで仮面ライダーを見たりとか、でそのさらに携帯型スピーカーを持って外のバルコニーに出てバルコニーから壁に大きく出して、仮面ライダーアンパンマン、ドラえもんを見る。
そう、エピソードに次ぐエピソードじゃない。
エピソードに次ぐエピソード。
ドラえもんなんかめっちゃあるじゃないですか。エピソード
あるんですよ。
無数にないですか、ドラえもん。
巨大なドラえもん結構いいんですよ、夢があって。
それは面白いね。
まあ、それはあの小坂さんのホームシアターのこだわりに僕的にはなんかこう近いなという、なんかよりいい空間で楽しみたいっていう。
いや面白い面白い。なんかね、いやそれで今思いついただけなんだけど、なんかその鬼滅の刃を見たんですよ。
はいはいはいはい。
とこ鬼滅の刃のこう森の中で戦うそのエピソードなんかを森で見たりするといいねという気がするよね。
最高ですね。
そういうの面白いね。
空気感といい、
空気感といい、
場所といい、
なんか鬱蒼とした森で
今日やってこよっかな。
そういう楽しみ方ができてくるかもしれないですよね。やっぱああいう、あとそのなんか自分の好きなシリーズを常にこう手元にある感が、あってですね、あのもちろん大体その、まあ、自分であればスターウォーズの、まあ、これは映画ですけどもシリーズなんかまあ大体なんかこう円盤出たら買うみたいなところがあるので、なんか何種類持ってるんだというぐらい持ってるんだけど、
同じエピソードのやつが VHS から始まるみたいな、そうそうそう
そ
う、
それはそれとしてね、それはそれとしてなんかあのいつもこういうこう連続もののエピソードの、はい、まあ、好きなシーンとかあったりすると、こうふとそこを呼び戻して見るとか、まあそのまあ、例えば鬼滅の刃を全エピソード見てしまった勢いでそのまた別のアニメ見るとかね、なかなか普段はね映画が限度で、まあ、しかもどちらかというとあの映画館派ですから、やっぱりあの映画を一本見るってそんな感覚でなかなかこのシリーズものに行けないんだけど、まあ、オタクですから好きなんだよね、やっぱ見るといや鬼滅面白いとかね、そうするとなんかちょっとあのフェイト フェイトっていうアニメがあるんですけど好きなんですけど、ちょっと久しぶりにフェイト見てみるかな。デッドフェイトステイナイトっていうのを見ると、いややっぱちょっとその前の聖戦戦争の聖杯戦争の、ゼロも見るかみたいな感じになって、こうエピソードの無限地獄が始まるわけですよね、これは幸せ感ありますよね。
小坂さんは多分ご本人がインフルエンサーだという自覚なく今喋ってると思いますけど、鬼滅の段階までは分かってる会員さんも小坂先生フェイトがいいのかっつって一気にまた流行っちゃうかもしれない
最近またね見て、はい、これ面白いじゃんと思ったのは、はい、かぐや様に
告らせたい。
めっちゃ面白い。
めちゃくちゃ新しいのめっちゃ見てるじゃないですか。
めっちゃ面白かったね。めっちゃ面白かったね。
いやでも大事ですね、そのポカッと空いた時間で、
あ、そう
これだけ楽しめるんだっていう、あと小坂さんの追求の仕方もやっぱ改めてすごいなと思いました。
なんかその、まあ、ゆるさっていうかね、まあ結構ねこう出張続きで、あのずっとこう1ヶ月にスケジュール帳にびっしりスケジュールが入っていってって中だと、なかなかないんですよね。だからもう限度、そのこの映画だけはって言って映画館に行くっていう形だったのが、なんかこういう緩い時間っていうとね、別に緩いアニメばっかりじゃないし、緩い映画ばっかりじゃないんだけど、でもなんかその今日申し上げてるような意味で緩い時間にちょっとその先ほどのね宮本さんのような楽しみ方だったり、その傍らになんか飲み物でも置いてみたりとかですね、して、ちょっとそういう楽しみ方がね久しぶりにできて、あ、これはなかなか良い時間だなと。そしてまた改めて、大画面の映画館に行く意味みたいなものもまた自分の中でより価値化されたなと思ってるんですよね。
やっぱり今もその渋谷のスタジオに戻ってきて小坂さんと対面して今収録してるわけですけれども、さらに以前の番組で小坂さん、オンラインとオフラインの良さに気づけるよねっていうようなこともお話しされていましたけれども、やっぱり家でそういう楽しみ時間があるから外の楽しみの価値っていうのも再認識できたりしてっていうのもね。
そうですね。でそれはね、あらゆる多分ね、ビジネスの現場において、本来起こってきていることではないかなっていうのを思うんですよね、だからまあ、今日は別に学びがなくこのまま緩く終わってもいいんだけどその あえて学びみたいなことを言うと、やっぱり映画館一つ撮ってもね、こう改めてあの映画をたしなむ人たちだったり、今までは別にそのネットフリックスとかアマゾンプライムだったりそういう動画サービスがメインだった方にも、実は映画館ってこういう価値があるんですよってことを改めて言うと、すごく感じやすい時期なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で私みたいなもう元々の映画館派でも、今回その動画サービスを見ることのそういう楽しさも分かったし、そして改めてやっぱり映画館っていいなっていうふうにすごく思うし、それは同じように例えば今まで何気にレストランに行ってた人がそのレストランにしばらく行けなくなって、そのお弁当だったりね、テイクアウトだったりしたのが、やっと行けるようになった、改めてこの店で食べるって素敵なことだなとか、全てそういうことがね、実は今とても語るといいんじゃないかっていうふうに思うんですよね。
確かに、
はい、
漠然と自分が感じてた魅力が言語化しやすい時でもありますね。
そして当たり前に自分の中で体験の中にこう特に価値を感じずに、本当は価値あることなんだけど、価値を改めてこうそんなに特別には感じずに通り過ぎていったようなものがこんなに大切なものだったんだっていうことに、そのまた言語化されて改めてこちらも認識したりっていうようなことがいろんな現場であるといいんじゃないかと思ってるね。
はい、なるほど。あ、やはりゆるくは終わらなかった
です。ゆるくは終わらなかったですね、はい、
ただ僕は個人的には小坂さんはマイ映画館作ったら現実世界に戻ってこなくなると思う。
い
や、
もう地下に潜ったままみたいなね、
はい、今が理想なんじゃないかなと思います、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
宮田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。